とスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、今回のタイトルはこちらです。はい、和紙造形の魅力と可能性。
はい、ちょっと少し難しいタイトルですけれどもね、和紙と言いますとね、皆さん馴染みがあるところで言いますとお習字の半紙とか、ね、
はい、障子紙とか、
そうですね、そういった和紙がですね、最近この建築空間にとてもたくさんいい形で使われるようになってきているので、はい、ちょっとそういったことをお話ししていきたいなと思うんですけれどもね。
興味深いです ね、
ね、お話しさせていただきますのはね、堀木恵理子さんというですね、はい、京都を中心に活躍されている世界的な和紙造形作家さんのお話から始めたいというふうに思いますね。はい、
京都府出身のデザイナーさんですよね。
そうなんですね。うん、この堀木恵理子さんというのはですね、手すき和紙の魅力をですね、存分に表現する空間や照明といったものをですね、手掛けられていて、大変人気のある作家さんとして今活躍されてるんですよね。
そうですね、たくさんの商業施設、うん、例えば高島屋さん、ね、百貨店の天井だったりとか、
うん、
いろんな場所に使われているので、皆さん自然に目にしている可能性非常に高いですよね。
堀木さんのね、得意技というか、一つこう大きな和紙をこうすき上げるというのがですね、はい、できるようになりまして、今まで和紙というとある一定の決まった大きさしかできなかったんですね。
はい、
例えば襖紙1枚分とかそれぐらいの大きさなんですけれども、うん、例えば20メートルもあるようなね、はい、大きな和紙を作ったりとかしながら、その和紙の良さを存分に皆さんに感じていただけるようなものを作られてるんですよね。
まずサイズ感が全然違いますね。
違いますよね。
うん、
例えば上石県の歌舞練場にありますどんちょう、これ堀木恵理子さんの和紙でできているどんちょうなんですね。歌舞練場ですから、非常に大きな舞台の前にこうどんちょうが上がったり降りたりするんですけれども、それをこう和紙で表現されて華麗な演出をされているというところなんですよね。
はい、
うん、この和紙ね、私たち見てますと、まあ、障子紙とか半紙とかぐらいしか見ないですけれども、こう光を当てることによってその表情や影っていうのがですね、うん、大変美しく感じられるんですよね。
光のこう透過透け具合で表情が変わっていくんですよね。
光を当てると言いますと、通常は表から当てることが多いんですけれども、はい、これ照明になりますと逆転しますので、裏から和紙の裏から光を発するようなものを置いて、
バックライトという、
そうですね、
うん、
でそれを光が透けて私たちの目に美しく届いてくるというところなんですね。
なんかこう、うん、時の移ろいを感じると言いますか、うんうん、すごくこうしみじみと美しいなと日本人の、ね、心に響く、ね、感性が、ね、ありますよね。
まあ、もともと和紙自体はですね、優しいぬくもりのある素材ですから、私たちのその感性に響く部分もあるんですけれども、
はい、
それをより積極的に、ね、表現されてるんですね。まあ、なかなかこうラジオでは伝わりにくい部分もありますけれどもね、実はショールームがあるんですね。
そうなんですよね、うん、私も行ってきました、はい、ショールーム、うん、
お池の愛の町の東南角に吉中ビルというですね、あの吉中さんの
マネキンの吉中さんの、ね、
本社ビルがありますけど、そこの4階をですね、全てこう堀木さんのショールームとして使われてますので、ぜひね、まずはそこ足を運んでいただいたら体感できるというふうには思うんですけどね、うん、
引き込まれます ね、
ね、行かれてどうでしたか。
実際にね、こう畳3畳分の、ね、うん、大きな和紙を10人がかりで、はい、まあ、1ヶ月かけて作っている様子なんかも、ね、うん、映像で見せてもらえるんですけれども、ね、うん、冬場は本当に冷たい地下水で、ね、うん、紙をすくということだったので、
は
い、
そうなんですよ、
職人たちのこう、ね、うん、汗のこう湯気が、ね、うん、立ち上って、
ね、
皆さん真剣な表情で、ね、うん、なさっているの で、
そうです、ね、
すごくなんか神がかり的な、うん、作業なのかなと見ていて思いました。
うん、ショールームの中には、ね、その和紙を例えばその後ろから照らすような仕掛けがあってね、
はい、
そう綺麗に出汁が見える表情を見て取れたりとか、
うん、
あとはこう立体和紙って言いまして、はい、普通和紙ってこう平面ですよね、それをこう立体的にすき上げる技法を持たれてまして、そういう例えば眉みたいなものとかね、卵みたいなものとか、 ムーミンのニョロニョロみたいなね、うんうんうんうん、あの感じの和紙の、ものがあってオブジェですね。
非常にユニークですよ ね。
世界的に有名ということで、例えば東京ミッドタウンやね、はい、ペニンシュラ東京、京都にありますフォーシーズンなんかにもね使われてまして、本当に至るところで堀木さんの作品目にすることができるんですけれども、まあ、かっこいい私たちもね、実は堀木さんの作品をいくつか使わせていただく機会がありましてね、はい、ちょうど今銀座でやってます東京の銀座でやってます京都のある老舗さんの、うん、商業施設なんかにも使ってますし、例えばホテルとかレストランとか、はい、そういったところでも堀木さんの照明やディスプレイをですね多用することによってこう輪に馴染む空間っていうのをですね表現してるわけなんですね。
でも建築家目線から言うと、うん、和紙ってやっぱり、はい、まあ繊細な部分がありますから、そうですね、取り扱い少し難しいですか。
難しいですね、うん、例えば汚れとか、はい、そういったものには気を使いますし、うん、建築独特の制限としましてね、内装制限、燃えにくい素材でっていうのが結構規制がかかることあるんですけれども、この堀木さんの和紙はですね難燃素材という加工をですね、はい、施すこともできますので、まあ、比較的私たち設計者からすると使いやすいというふうなことにもなってくるんですね。
あとこう、まあ、和紙をこうガラスに挟んだりすると、うん、外壁に使うこともできるんですってね。
そうなんですね、まあ、どうしても水に弱い素材になりますから、そのあたり堀木さんもよく考えられて、ガラスでこうサンドエッジしてコーティングすることによって、例えばガラス面外壁材に使えるというような工夫もなされているという形なんですよね。
堀木さんの和紙の特徴ってこう、うん、最低でも3層で、うん、多いとこう7層まで ね本当にこう厚みがあって、 その分ねこう表情がすごく豊かですよ ね。
だから、まあ、簡単に言うと柄が多彩にあるということなんですけれども、うんうん、例えばこう畳和紙のようなね、うん、表情をした和紙であったりとか、こう紙の中にこう丸い模様がいくつも浮かび上がるような表情であったりとか、うん、でそれをまたライトアップすることによって違う影形が見えるというふうなところがですね、まあ、初めて見るとびっくりしますよね。
あとこう、うん、まあ、紙の繊維の魅力というものを感じます ね、うん、そうですよね、構造でしたっけ ね、うんうん、
だから堀さん自身もねそのあたりの魅力というものに惚れ込んで、はい、どんどんどんどん研鑽を重ねてさまざまな和紙を作り続けてられるわけなんですけれども ね、
7割が職人技で、うん、あとの3割は偶然性というのを、ね、大事にしているということもおっしゃってましたね。
なるほどね、それはあるかもしれないですね、うん、確かにこう計算されてできる模様ではなくて、うん、その自然なこう水の流れとか水の飛び散った跡とかを表現してね、うん、やっているということも堀木さんの特徴かもしれないですよね、ですのでね、私たち町屋の再生とか和モダンの空間やるにあたってたくさんこの堀木さんの和紙を使っていくことになるんですけれどもね、皆さんも街角で見かけられたら、あ、これひょっとして堀木恵理子さんの和紙じゃないかなということで頭の片隅に覚えておいていただければねいいかもしれないですね。
そうですね、2020年の、まあ、オリンピックの、まあ、聖火台を和紙で作りたい、そんな ね、気持ちもあるみたいですから、ぜひ実現してほしいですね。
素敵なことですよね。
はい、今日は和紙造形の魅力と可能性ということで堀木恵理子さんの話題をお伝えしました。
はい、
さあ続きまして京都スペースファウンテン質問コーナーです。野村さんにお便り届いております。はい、空間を、まあ、演出するのに欠かせない照明、
はい、
それにはどういった種類があるのか、それぞれの、ね、特徴なんかも教えてほしいですといただいております。
そうですね、昔はねろうそくの火とか暗灯しかなかったわけなんですけれども、この現代社会電気がございますのでね、さまざまな照明が開発されてますし、最近のガラッと変わったことといえば LED ですよね。
長持ちするんですよね、電球変えなくていいっていう、
ね、昔は本当に裸電球とか蛍光灯ぐらいしかなかったんですけれども、この LED ができることによってたくさんバリエーションが広がりましてね、はい、いろんなことができるようになったんですけれども、この照明というのはね、私たち、まあ、建築を設計して空間を考える上でも大変気を使う場所なんですね、実は。
気を使う場所、
うん、はい、というのもね、そこの使い方のうまい下手でガラッとお部屋お店の雰囲気が変わってしまうと、
あ、そうです
よね、いうことなので、うん、細心の注意を払うんですけれども、はい、逆にそんなにお金をかけなくてもいい雰囲気ができるっていうのもこれまた照明なんですね。
それ知りたいです、
ね、例えば、うん、いいお部屋作るには高い照明入れなきゃダメかなと思いきやですね、うん、間接照明とか、はい、ちょっとこうライトが調節できるライティングコントロールっていうんですけれども、その調光機能のついた照明であるとか、あとはこうスポットライト、壁を照らすウォールウォッシャーっていうのもあるんですけど、ね、そういったものをこう効果的に組み合わせることによって素敵なお部屋になる というふうに、
ね、確かに何もない壁を照らしている照明、うん、最近よく見かけるんですが、
そうです
よ
ね、
ウォール
ウォッシャー
という、ね、ウォッシャー、はい、あ、洗う？ウォッシュ？
そうです、そう、ウォッシュです、ね、普通の照明ダウンライトはですね、床を照らすように作られてるんですけれども、はい、ちょっとその光の軸を傾けてましてですね、はい、壁の方に照射するように作られたダウンライトがウォールウォッシャーなんですけど、まあ、壁沿いにつけると雰囲気のある情景になりますよね。
確かにね、うん、そうですよね。
あと天井に普通ついてますけど、床に埋めて下から照らすというのもですね、ちょっとしたテクニックだったり、うん、もうそれつける場所の問題だけですからね、うんうんうん、あとは LED になりまして、こう棚下の照明ですね、はい、ちょっとした棚の裏につけてやると、はいはい、そこの部分がポワッと光って、
ちょっとこうフローとかこうちょっと浮いてるっていうよ、ね、感じの演出もできて面白いですよね、うん、
だからまあ普通の住宅はですね、こう天井になんかこう電気つける穴が、コンセントみたいなのが開いてまして、それをこうホームセンターで照明家的でつけるっていうのがですね、
あれ苦労するんですよ、でほこりまみれになるんですよね、
あれがまあスタンダードみたいに思われてますけれども、はい、最初からきちんとね、少し工夫をしてやって照明を仕込んでおけば、まあ、生活暮らし空間も浴衣になるかなというふうに思いますよね。
うん、ちょっとリフォームしたい、照明だけをリフォームしたいとかいうのもありですか？
あ、ありですよ、うんうん、特にね、昔の照明器具っていうのは電気代食いますからね、はい、これを機にLED ライトにリニューアルされて、でその時にちょっと工夫をしていい雰囲気でというのはね、十分あると思いますね。天井だけの工事で済みますからね。
なるほど、お部屋も洗練されて、うん、さらに省エネで、
そうなんですよ、
ね、
いいと思いますよね。
いいですね。
だから一昔前は本当になんかぶら下がり型の照明器具に紐つけてこう布団で引っ張って消すみたいなね、そんな暮らし方をしてた時代も一昔前はありましたけれども、今はリモコンでピピッとこうできますからね。
そうですよね。あとも自動でね、消えたりセンサーでね、
消えたり消えたりということで、日進月歩でねついてますね。で例えばですね、電球の色も白い色と、ね、黄色い色、はい、二手に分かれるんですけれども、うんうんうん、ご飯食べるようなところは黄色い色の方が食べ物が美味しく見えますし、はい、活動的、例えば事務所とか会社とかは白い色の方が活発に動けますと、そういった特徴もありますよね。
反対に穏やかなこうちょっと黄色い照明はどういうところにいいんですか？
黄色い照明はね、例えばお風呂とか、うん、食べ物を照らすような場所とか、色が美しく見えますからね、うんうんうん、そういったところは黄色い照明、このスタジオも黄色い照明ですけれども、はい、
ちょっと気持ちもリラックス、
そうですね、どちらかというと ね、真っ白けの光よりはリラックス効果があるというふうに言われてますよね。は
い、照明って面白いですね。
そうですね、ぜひね、プチリフォームの時でもですね、うん、照明に気を使うだけでいいものができると思いますよ、
はい、はい。この番組ではリスナーの方より様々な質問をお待ちしております、はい、建築デザイン話題のスポットまでローバー都市建築事務所の野村さんに何でも聞いてください。郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーまでお便りお待ちしております。またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからも気軽にご質問いただけますのでお待ちしております、
はい、ぜひお気軽にお問い合わせください。
京都スペースファウンテン質問コーナーでした。
はい、そうですね、そろそろお時間の時間となってまいりました、
はいはい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番 451-5777 番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いします。
はい、それでは京都スペースファウンテン、今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。